元気があるようです。で、次でショーツリーナー。
では、先ほど聖書を朗読したところを私たちで聞きにしましたのでご覧ください。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り抜けてあるのを見た。
あれ、石がない。
そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。
主が墓から取り去られました。私たちにはどこに置かれているのかやっぱり分かりません。
そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く見つけて先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロもついた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。
なんでこんなところに。
それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。
はい、ありがとうございました。元気にするとやっぱ分かりやすいですね。ありがとうございます。今朝はね、イースターサンデー、復活の朝を迎えた、イースターの朝を、私たち迎えているわけですけれども、私たち覚えておきたいことは、そうですね、暗闇の後には、朝が来るっていうことでしょうかね。冬の後には春が来る。十字架の、ような、苦難の時、受難の時を我々通ることがあるかもしれないんですけれども、その後には復活の朝が待っている。そして今日がその復活の朝を覚える時であるわけですね。今日初めて来られた方たくさんいらっしゃるかと思うんですが、ぜひですね、復活することができる、我々新しい力をいただくことができるんだ、そのことを、覚えてほしいなということを思っています。
Well, so this is the morning, Easter morning, the morning of resurrection, and we have times of trial and darkness, but we want to remember that there is a morning. After darkness, we have morning. So, and we have spring after winter. So if you're weary and just came here for the first time, I want you to know that we can have that resurrected power as Jesus experienced.
昨日ですね、沼田正明さんと沢田さんの結婚式が水戸教会で無事に行われることができました。おめでとうございます。もう晴れて沼田夫妻とね、了解ですね、沼田夫妻です。いや、本当にたくさんの方々が準備に関わってくださいました。本当に後片付けもね、終わった後もたくさんの方々助けてくださって、本当にお二人を支えてくださいましたこと、本当に心から私からも、感謝したいと思います。ありがとうございました。
They are husband and wife, I proclaim. They got married yesterday at Middle Church, and we are so glad for that.
はい、今朝は、このイエスの愛しておられた弟子ということでね、メッセージをさせていただきたいと思っています。
イエスの愛しておられた弟子、まあ、先ほどの、劇で分かったでしょうかね、このヨハネのことであるわけですけれども、今日ちょっとねこのヨハネのことを考えたいなというふうに思っています。ヨハネは、イエス様があの十字架で貼り付けになってしまった時に、他の弟子たちはみんな蜘蛛の子が散るように逃げてしまったわけですけれども、その他の弟子たちと違ってヨハネは十字架の最後の最後の場面までイエス様のあの壮絶な姿を見届けた人物、それがヨハネです。このヨハネは3つの章、もとならば5つの章を書いています。ヨハネによる福音書、ヨハネの手紙第1、第2、第3、そしてヨハネの黙示録、この5つの書物を書いているわけですね。一番最後に書かれた、書いたのがヨハネによる黙示録です。この黙示録が書かれたのが紀元後約100年くらいっていうふうに、学者たちは言っていますので、その時代まで生き残ったっていうことからも考えて分かる通りですね、おそらくイエス様がおられた当時一番若い弟子、12弟子の中で一番若い弟子だったんだろうというふうに言われています。そして、彼は、後年ですね、このエフェソ教会の長老にもなってましたね。エフェソ教会の長老にもなってました。でもこの、ヨハネの最後の黙示録を書いた時には彼は、パトモス島という、島に島流しにあってました。幽閉されてました。そこで最後を迎えることになるわけですけれども、まあ、最後まで残った弟子っていうことからも分かる通り、彼はですね、こうもう他の十二弟子たちももうそばにいないわけですね、まあ、一人また一人というふうに、まあ、死んじゃったわけですよ。しかも多くの仲間たちっていうのは貼り付けになって殺されたりとか、他の殺し方によって、まあ、殺された死に方をしたわけですよね。そうして今、年を取って、ただ一人に残っているのがこのヨハネなわけですね。このヨハネの気持ちってどういうものだったでしょうかね。おそらく、まあ、一人に残ってですね、寂しかったりですとか、あるいは取り残され感があったりですとか、あるいは、まあ、言いようもないこう孤独感みたいなものを感じていたのかなというふうに、まあ、推測するわけですね。So, John, okay? We know that John, that's talking about John, from the skit.Different from other disciples who ran away when Jesus was crucified, he remained. He stayed until the last, very last moment of the cross. And he saw what happened for Jesus on the cross. And that was John. And he wrote 5 books, Gospel of John, 1 John, 2 John, 3 John, and Revelation.And when he wrote Revelation, the last book of Revelation, this book was written around 100 AD, according to scholars. So that means, considering he survived until AD 100, it's probable that he was the youngest disciple of Jesus Christ. And at his later years, he served as an elder of the Church of Ephesus.But when he wrote the last book, Revelation, he was already exiled to the island of Patmos. He was in the prison and he ended his life. So the very last disciple means that there are no more 12 disciples anymore around him. His close friends died one by one.And you know that many of them were even crucified or killed. And now he is aged. He's left on. Can you imagine what kind of feeling he had? Probably he was feeling lonely. A sense of deep loneliness. A sense of being left alone. Maybe.
ただ、けれどもですね、私たちが今日心に留めておきたいのは、そのヨハネが自分自身のことをイエスの愛しておられた弟子というふうに呼んだということなんですね。ちょっと見てみますか、何箇所か、ヨハネの19章、25節から27節にまず連れていきますね。聖書を開いてみてください。ヨハネによる福音書の19章25節から。イエスの十字架のそばにはその母マリアですねと母の姉妹クロバの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。たくさんマリアいますけどね。イエスは母マリアとそばにいる愛する弟子とを見て、これヨハネのことですよ、こと言いますね。そばにいる愛する弟子とを見て母に、夫人よご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子ヨハネに言われた、見なさいあなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取ったというふうに書いてあります。ということがヨハネになったんですよ。そして今日の20章の2節になりましたね。さっきの劇のことを思い出してほしいんですが、そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへマグダラ・マリアが走って行ってからに告げたということですね。そして、面白いですね。ヨハネの方が早く走って、ペテロが早く走っていたんですけれども、墓の前でね入ることができなくて性格を表してますね。でペテロの方がパッと入っていてね、大胆な性格ですよね、積極的なね。で、そしてその後にこうヨハネも入っていったということが書かれてました。21章の20節、にも、ありますね。ペトロが振り向くと、その後ですね、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時イエスの胸元に寄りかかったまま、主を裏切るのは誰ですかと言った人である。ね、この下田さんとのことですが、ここでもイエスの愛しておられた弟子って出てきます。そして、同じ21章の24節に出てきますね。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っているというふうに言います。ヨハネはヨハネの福音書の中で何度も何度も自分のことをイエスの愛しておられた弟子というふうに言って読んでいるわけです。イエス様のマナ弟子であるというふうに自分のことを言っているんですね。そしてその一番最後の章で、その愛しておられたものというのはこの福音書を書いた私なんですよっていうふうに紹介して、この福音書が終わってるわけなんです。私たちはヨハネのよる福音書ということを最初から知ってるわけなんですが、この福音書を読んでる人は最後の最後まで来てそのことが分かるっていうふうに、この章はなってるわけです。いいですか。考えてみると、私は愛されているっていうのはなんかちょっとね厚かましいようにも、聞こえるんですけれども、私は愛されているっていうことが彼自身のアイデンティティでした。彼自身の存在証明でした。自己存在証明でした。自分が誰であるのかっていうふうに聞かれて、彼は迷わず、私はイエス様の愛しておられた弟子なんですっていうふうに言った、答えたっていうわけですね。コンテンポラリーバイブルでは Jesus favorite disciple、 Jesus favorite disciple、 イエス様のお気に入りの弟子ですって。 But now what we'd like to notice is John called himself as the disciple whom Jesus loved. John 19:25-27, if you have a Bible. And near the cross of Jesus stood his mother, his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved, that's about John, standing nearby, he said to her, Woman, here's your son. And to the disciple, here's your mother. From that time on, his disciple took her into his home. So that's what happened for John, okay? And John 20, verse 2, that's what we saw
at the street. So Mary Magdalene came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." And John chapter 21, verse 20, we can find, Peter turned and saw that the disciple whom Jesus loved was following them. Then verse 24 of John 21, "This is the disciple who testified to these things and who wrote them down." So John has called himself as the disciple whom Jesus loved over and over again in this book, the Gospel of John. And in its last chapter, he introduces the one whom Jesus loved was me, and who wrote the Gospel. And then this Gospel ends. Well, sure, we know that this Gospel is written by John from the beginning because there's a title. But the person who is reading this Gospel actually finds out about it at its very end. That's how this book is written. And if we think about this, "I myself was loved." You know, that sounds a little bit like he had a tough skin. Also, you know. But it was his identity. When he's asked, "Who are you? What kind of person are you?" Then he replied, "I am the disciple whom Jesus loved." And according to contemporary English version, it says, "Jesus' favorite disciple." Jesus' favorite disciple.皆さん、このエディ・タウンゼントっていう人の名前聞いたことありますでしょうかね。エディ・タウンゼント、彼、日本のボクシング界において、有名な方なんですね。トレーナーとして、日本人の、世界チャンピオン6人いた、そういうトレーナーなんですね。彼クリスチャンだったんです。彼教会に行ってよくこの弟子たちのね、ボクサーたちのことを祈って、怪我しないようにということを祈ってたっていうふうに言われます。ちょっとしばらく前にテレビ番組を見たんですけども、彼が育てた6人の日本人のボクシングのチャンピオンにこういう質問をしたんですね。エディさんに一番愛されてたボクサーは誰だと思いますかっていうふうにね、聞いたんです。すると、イオカですね、昔のストロー級ってありますね、ストロー級のチャンピオンだった、イオカ、今のイオカが、もちろん僕ですよ、ね、エリーさん、命をかけて僕を愛してくれました、というふうに言ったそうです。ともりただし、やっぱり僕です。負けた時に、本当にエリーさんの愛を感じました。ガッツリします、ね、もちろん俺を一番愛したんだから、ね、言ったそうですよ。自分が一番愛されてたってね、みんな自信満々に答えていたっていうのがすごく印象に残りましたね。ヨハネも、私がイエス様が一番愛していた弟子なんですよっていう自信満々に答えてるっていうわけですよ。弟子たちみんなイエス様に愛されていたと思います。愛されていたと思います。なので神様は人を偏り見ることなく接される方でしょ。でも受け取る側は自由なわけです。私はイエス様の弟子たちの中でも一番のお気に入りの弟子でしたって言ってしまうヨハネという人物、このヨハネがこのヨハネの福音書を書いているっていうことを心に留めておくと、何か新しいことを発見することだろうと思います。 This person is Eddie Townsend.You may not know him. He died already. But he trained 6 Japanese boxing champions in Japan. 6 Japanese boxing champions, world champions. And while he was a disciple of Jesus, he went to church. He always prayed for the boxers he trained. And one day I saw a TV program about him quite at all. And it was about an interview to the 6 champions he trained.And the question was this: who do you think the boxer whom Eddie loved the most was? And Yoka answered, "Of course, me. Any day his life to run me." Tomori said, "That's me. When I lost the match, I really felt Eddie's love." I met up with this person, he's in variety TV program of ours. Gatsushima says, "Of course, he loved me the most." Well, I still remember all of them answer confidently that I am loved the most. John also answered, "I am the disciple whom Jesus loved the most." But we finally think about it. I'm sure all the disciples should have been loved by Jesus Christ, because I know that God is the one. He is not the one who shows someone favoritism. But it's free for the recipients. How we feel, right? John says, "I am Jesus' most favorite disciple among all his disciples." And this John is writing this book of John. I think we may discover something new if we keep this in our mind when we read this book. イエス様は、マタイによる福音書の22章の中で、最も大切な教えはこれですよというふうに、聖書の中で最も大切な教えは何ですかと言われた時に、こういうふうに言われました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいというふうに言われました。そして2番目に、あなたの隣人を自分のように愛しなさいっていうふうに言われましたよね。自分を愛するっていう自覚を持って隣人を愛する。ヨハネの福音書、あるいは、ヨハネの手紙もですね、もうどこを切ってもですね、金太郎飴じゃないですけど、どこを切っても愛されているっていう感動で満ちてます。自分を愛するっていう風になるっていうことは、実は簡単なことではないと思います。私も、自分が大嫌いでした。こんな汚い、醜い、ずるい、弱い自分は嫌だって思うことが今でもしばしばあります。そういう時はそういう生き方になってしまいます。そして、そういう言葉や態度が表に出てきます。そしていつの間にか、周りに迷惑をかけてしまうばかりか、周りを傷つけるようなことを言ってしまう、やってしまうことがあります。皆さんどうでしょうか。皆さん、自分は愛されてるっていうふうに自信を持って答えることができますか。私自身、私も自分は愛されているっていうふうに堂々と言っているヨハネのように、堂々と言うことができるようになるまで主によって変えられていきたい、そう思います。心の中にあるすべてのこの満ち足りないようなもの、不安、恐れ、そういうものから解放されるまで神様の愛というものをどっぷりと体験していきたい。神様の愛という真理にしっかりと根を張って受肉していきたい、そう思っています。 In Matthew 22:37 Jesus said, Jesus said the greatest commandment. First, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. And then second, he said, love your neighbor as yourself.Love your neighbor as yourself. Having an understanding of loving ourselves, we go ahead and love other people. Both the Gospel of John and John's epistles are filled with a thrilling sense of I am loved. I am loved. But I think it's not so easy to.Love ourselves, actually. I hated myself. And I still sometimes think, I don't like this dirty, cunning, weak, broken me. And when I'm feeling that way, I'm actually living that way too. That kind of words or attitudes just show up on surface. And when, and then, while I am, before I am aware, I cause trouble. You know, I start causing trouble with people around me, and also causes hurt to other people. Can you say boldly that you are not? If you can say yes, that's good. That's very healthy. I think you are not. But if not, please feel the love of God. Please feel the love of God. Please experience the love of God. Deeply be rooted in the truth and love of God. Incarnate love of God deeply in our soul that makes that as our core identity. Everything starts from there. And in order to do that, we need to be changed. We need to be filled with the Holy Spirit. We need to be transformed by the power of God, love of God, so that we can boldly say, I am not. God loves me. Like John. So I want to keep experience the love of God until I am truly released from anxieties or fear or feeling. Not fear in my heart. え、確かに現実にはたくさんの問題がありますし、悩みがありますし、押しつぶされそうになりそうになる、そういうさまざまなことが起こると思いますね。ですけれども知っていてくださいね。私たちは愛されています。私たちは愛されています。愛されてるんですよ。キリストの愛をチーッと見るとき、目をそらさないで、チーッとこの十字架復活を見るときに、そこから目を離さずにじーっと観察してよく聞いて、そして分かれば分かるほど、あなたは自分の価値が分かるようになります。何者なのか、どこから来てどこに行こうとしているのか、なんで生きているのか分かるようになります。ですから最後までよく観察してください。そしてじっくり教会に通ってたっぷり聖書を勉強してください。学んでください。第一ヨハネの手紙の一章一節から二節までにこういう言葉があります。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。あ、ちなみにこの、目で見たものってありますね。その後よく見てっていう言葉出てきますが、これただ見ることじゃないです。よく見る、観察するっていう、オブザーブっていうね、語源ですが、観察するっていうと、じーっとよく見て観察するっていう意味があります。よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました。御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に証しし伝えるのです。はい、質問です。これ誰のこと、何のことを言ってるんでしょうね。私たちに現れてくださった命の言葉、はい、ヨハネの福音書の初めに冒頭の部分に非常に似ています。言葉は神であった、ね、イエス様のこと言ってるわけですね。初めからあったもの、はい、始まりの始まりから存在しておられた方、イエス・キリスト、はい、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく観察したもの、手で触れることができた方、イエス、すなわち命の言葉、イエス様です。この命は現れました。私と共にあったが、私たちに現れてくださったこの永遠の命を私たちは見た。なんであなた方に証ししてるんですよ、伝えてるんですよ、見たからですよ。
経験したからです、手で触れたからですよって言ってるわけです。神様は私たちを愛しているよって言ってくださったばかりか、私たちが目で見ることができるように、耳で聞くことができるように、手で触れることができるように、主イエス様を地上に送ってくださいました。そしてこの方を送ってくださったばかりか、大事なものを犠牲にしてもいいから、自分があなたに身代わりになってもいいから、あなたに代わって苦しんでもいいからと言って、この御子イエス様をあの十字架にまで掲げてくださって、私たちの罪の身代わりとして死んでくださった。それほど、なんでか、それほどあなたのことが大切なんですよ、それほどまであなたのことを愛しているからですよ、それほどまで皆さんが大切、それほどまで私のことが大切なんだと思うんですね。その愛が分かるときに、私たちは本当の意味で隣人、隣の人に対してちょっと優しくなれるのかな、許すことができるのかな、愛することができるのではないのかなと思います。しっかりとこの神様の愛、十字架から目を離さないこと、それが鍵であると思います。While surely we have problems in this life, we have worries, anxieties, fears, there are things we may feel overwhelmed sometimes. But I want you to know today that we are loved. We are loved. When we see this love of God, when we hear it, when we observe it, when we touch it,And the more we understand it, the more we understand our own value of who we are. So, please continue to come to church. Study the Bible. Study the Bible. Study the Bible. In order to know the grasp of this love of God. 1 John 1.1 and 2. From the very first day we were there, taking it all in, we heard it with our own ears, saw it with our own eyes, verified it with our own hands. The word of life appeared light before our eyes. We saw it happen, and now we are telling you in most sober clothes that what we witnessed was incredible it is.The infinite life of God Himself took shape before us. So what is John talking about, or him? It's about Jesus Christ, right? It's pretty similar to how it began at the first, the Gospel of John. The word of life, the word appeared. So not only God said, I love you,But he also sent Jesus Christ, our Lord, so that we can see it with our eyes, we can hear it with our ears, and we can touch it with our own hands. And not only he sent his son on behalf of, not only he sent his son, he said, I don't mind sacrificing myself for you. I don't mind suffering for you.And he raised his son on the cross and he gave his life on behalf of our sins. And that means you are precious that much. You are precious that much. You and I are important and precious in front of his eyes. So I want you to to continue being transformed by his love and be revived.And refreshed and renewed once again. このイエス様の愛によって私たちこれからも変えられ続けていくこと、止まってては何も変わりません。成長することもないと思いますけれども、一歩踏み出して歩んでいくときに私たち変えられていく、そのことをが起こり始めていきますね。これからそのことを体験しながら歩んでいきたいなということを思います。お願いしましょうですね。神様、今日イエス様が 一番愛していたのがこの自分だと言っているこのヨハネから考えました。私たちもこのヨハネのように本当に神様によってイエス様によって愛されていると宣言することができるように、そこまで私たちが神様の愛にどっぷりとたっぷりと浸ってその愛を持って生きていくことができるように、他の方々を愛していくことができるように、神様私たちのことを変えてください。神様どうぞここにおられるお一人お一人がこの愛の恵みの中に生まれるように浸るように、本当に満たされる、本当に浸されて溢れるような体験することができますように、でそのことによって私たちが今度は他の方々と隣の人を愛することができるものへと変えていくことを信じます。お一人お一人に神様の豊かな祝福がこれからも一人一人の上にありますようにお祈りします。I pray that each of us are filled with your love, pour out with your love, so that we can be transformed to be the ones who can love other people next, who can love our neighbors. May the Lord God keep each one of us and bless us.In Jesus' name, イエス様の尊いお名前を通してお祈りします。アーメン。